Podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは色の大切さについてお話しいたします。今日は11月16日、11月でいい、そして16で色、いい色、色彩福祉の日だそうです。色彩福祉検定を通じて色が持つ力を理解し、環境や福祉に貢献する日本色彩環境福祉協会の活動を広めるために、このいい色の語呂合わせから認定されました。私たちの生活は色に囲まれていると言っても過言ではありません。このリスナー様の中には五感に恵まれ生きておられる方もいますが、色を目で感じられない方もおられます。その方はまぶたに映る色、幼少期にかすかに見た色を想像していただけたらと思います。この色というのは私たちが思っている以上に人の心の働きに影響を与えているんですって。色といえば想像するのがまず着る服ですね。ファッション関係者はその色で効果を考えてデザイン販売されています。例えば皆さんには勝負服というのはありますか？この色の服を着ることで頑張れる、その時の場所や状況、モチベーションが上がると言ったりしますよね。私は法話をするときは、仏さんの前に立つときには白衣、そして墨袈裟、和袈裟を身につけますが、普段は平服です。普段着ではそんなにこうピリッとした意識はないんですが、やはり白衣、墨袈裟をつけることによって白と黒の組み合わせで気持ちが引き締まります。あなたにもそんな色ってあるんではないでしょうか。では色はどんな効果があるんでしょうね。一つは心理的な影響だそうです。記憶力、回想力、認識力を増す。医療によって、学習能力も増えてくる。まあ、確かにそうですよね。カラフルな色を使いながら、これは大事だからこの色、あ、ここはこういうふうにしてという色使いで、まあ、学習意欲が湧く時もあります。二つは生理的な影響。神経に影響を与えるのが色だそうです。例えば明るい色は交感神経に刺激を与えるので、血圧を上げるとも言われています。逆に青とか緑はリラックスさせる生理作用があります。三つ目は感情的な影響です。やはり気分とかは色によって大きく作用されるそうですよ。例えば黄色を見ると人は明るい気分になる。観葉植物などの緑を見ると人は安心するというのがそういうことなんですね。そして4つ目は文化的な影響です。文化は人に基本的な価値観や感覚を与えるものです。しかし文化によっては例えば、お国によってもこの感覚は違うんですね。西洋文化では黒は死をイメージするそうです。しかし東洋文化では白色が死を象徴する色だそうです。この文化というのはまたデザインに影響を与えます。まあ、一人一人受け取り方が変わってくるんですよね。そしてさらにはお店の看板、チラシ、施設、病院などでも色彩効果というのは出るそうです。さあ今度はそれぞれの色はどんな影響があるんでしょうか。赤色を想像してください。 赤は警戒心、注意力を呼び起こす、そして人間の感情的な興奮刺激をもたらすそうです。なぜ赤がそういう感覚になるかというと、色の中でも最も長い波長を持ってるんですって。交感神経に刺激を与え、体温、血圧、脈を上げるそうです。今度はオレンジです。オレンジは楽天的な印象を与えて、陽気に見える。そして消化、新陳代謝を良くする作用があるので、食欲が増してくるということです。あ、だからお店の看板、レストランはやはり赤、オレンジが多いんですね。今度は黄色です。これは明るさや希望を与える色です。あ、だからボランティア団体さん、奉仕団体さんは割と黄色のシャツを着てらっしゃる方多いですよね。そして黄色は脳の活性化が良くなって、頭の回転が速くなって集中力がアップするそうです。今度は緑です。情緒の安定、つまり安心感を与える。それはどういうことかというと、筋肉の緊張をほぐしてリラックスさせてくれるそうなんですよ。心も体も柔らかくしてくれるっていいですね。そして今度は青です。青は爽快感、冷静さを与える鎮静作用があるそうです。精神的に落ち着きたいといった時には青色を、見る服を着るというのもいいですね。ただあまりにも寒い時は、これ太陽の低下にもつながるので、冬寒いなと思った時には、あまりおすすめはしないですね。そして今度紫です。紫は高貴な優雅さを表す色だそうです。鎮静作用があって、リンパ管や心筋とか運動神経の働きを、ある程度抑えてくれるそうです。そして黒。黒は何と言っても高級感が出ます。タキシードとか婚礼とかでもね、やはりお身内の方は特に、黒留め袖を着たりとか、黒の紋付き袴を着たりとか、こう高級感が出ますよね。そして力を象徴するのも黒だそうです。そして白。白は純潔さ。そして過去を清算してリセットする色でもあるんですって。なかなか普段は考えないですよね。赤、オレンジ、黄色の暖色はやはり青や緑に比べて暖かさを感じます。すると、今寒いなと思った時にはこういう暖色系の色もいいでしょう。今度はちょっと太り気味だなと思った時は白色は避けた方がいいそうです。膨張色なので細く見せたいと思った時には割と黒とか茶とか紺の色がいいそうです。これは錯覚によるもので、色の明度によって、起こってくるだそうですね。そして今度は何かの会、面接やお見合いの席ではできるだけ明るい色を着ると印象的になるそうです。私の友人は普段はナチュラルメイクなんですが、いざ人前で話すときには赤い口紅をつけるんですって。なんでって聞いたら、血色よく見せたいの。健康的に見せるのが安心するものねっておっしゃっていました。個人的には私はベビーピンクが好きなんです。濃いピンクでもなく、ほんのりピンクがかった色、桜色ですよね。洋服もピンクが多いんです。枕カバー、布団カバーもそうなんですよね。そして私のスケジュール帳はなんとゴールドなんです。なんだか見た瞬間に、なんかこう仕事をやるという気持ちに、なっていくんですよね。不思議だなと思います。食事も色使いって工夫したいですよね。これから寒くなると根のものが体を温めてくれる。 しかしこの根のものって割と茶色系が多いですよね。ごぼうとかれんこんとか。そして小豆も栄養満点です。そこにかぼちゃのオレンジ、人参の赤などを入れるとやはり温かみを感じますよね。そして最後に仏様の教えです。仏説阿弥陀経には色の話が出てきます。正色正光、青色は青色に光る。黄色黄光、黄色は黄色のまま光る。赤色赤光、赤色は赤色に光って、白色白光、白色は白色に光る。お浄土に咲く蓮の有様を例えておられます。青は青の光、赤は赤の光をそのまま光らせたらいいんですよ。しかし人間はね、他人と比較をして、自分が白であっても赤を見て、私も赤になりたい、変えたいと人を羨むんです。慣れなかったら落ち込みます。他人の色になるんではないんですよ。私の色をそのまま光らせていただいたらいいんです。また暗闇ほど光は輝きを増します。この暗闇が辛いことの連続です。つい不安になって暗くなることもあるでしょう。しかし仏様はあなたを照らし続けています。あなたの光をそのまま照らされて、そのまま大切に生きていきましょう。一人一人がこんな気持ちを持ち続けたいですね。今日は色の大切さについてお話しいたしました。